説教神の愛に来て、増田こと牧師です。
主にある皆さん、皆様お一人お一人の上に神様の力と豊かな祝福が望みますように、ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを感謝いたします。主の御言葉によって押し出され、新しい週も主の光を、光の中を歩ませていただきましょう。厳しい暑さとなりましたが、皆様とこうしてご一緒に礼拝を捧げることができることを本当に感謝いたします。またライブ配信、オンラインで礼拝を守ってくださっている皆様も、心を合わせ共に祈り賛美をいたしましょう。日頃キリスト教の聖書のメッセージを語るときに心がけておりますことの一つは、なるべく教会の中だけで通用する言葉を使うのではなくて、いろいろな方に伝わる言葉を使いたいということです。学校でお話をさせていただくこともありますし、また教会の礼拝にも初めて礼拝に出席される方もおられます。ですから教会に初めて来て、そしてわからないというよりは、なるべくそういう一人一人に伝わる言葉が良いなと思っております。しかしなかなかその言葉が見当たらない、どういうふうに言い換えたらいいだろうなというふうに迷う言葉の一つが、賛美するという言葉です。これは時々礼拝の中などでも使われます。賛美歌を歌うという意味で賛美するというふうに使われる場合もありますけれども、必ずしも歌うというそういう行動が伴わない。賛美をするというのは必ずしも歌うだけではなくて、私たち一人一人が賛美をするというあり方を示しています。キリスト者にとってはとても本質的なあり方だと思います。賛美をするというのは神様を褒めたたえることです。自分の中で神様の存在が大きくなっていく、自分の力で自らが生きてきたと思っているところから、むしろ生かされてきた、与えられた命だということに気づいていく、そういうところから賛美するということが浮かび上がってくる、生み出されていくのだと思います。賛美するのは今自分が心から神を褒めたたえたい、喜んで歌いたいという時ばかりではありません。むしろそういうことから離れたいという時もあります。先ほどご一緒に読みました詩編、旧約聖書118編、一節は恵み深い主に感謝せよという言葉で始まっています。恵み深い神に感謝をする、これは賛美するということです。この前にご一緒に歌いました賛美歌の152番は、この詩編118編に基づいて作られている賛美歌です。主を賛美せよ、褒め歌えよ。なぜか5節にはこう記されています。苦難の狭間から主を呼び求めると、主は答えて私を解き放たれた。ピンチを迎えて苦しみの中にあるとき、大切にしていたものを失い、愛する人を失う。苦難の狭間と言いますのは、生きる上で光が見えなくなっている時です。光が見えなくなっている、そういう一人が祈る。詩編はイスラエルの共同体が祈りの言葉として紡いできました。イスラエルの人々は紀元前6世紀、当時の大帝国であったバビロニア帝国によって滅ぼされて、信仰の中心であった神殿を失い、遥か彼方バビロンの地へと強制的に捕囚されていきました。神殿に集まることができず、散り散りにされた人々は、それぞれの居住地で、何家族かごとに街道で集まるようになりました。その街道が祈りの中心となっていった。安息日ごとに集まっていた。今の私たちのこの礼拝の原型がそこにあります。 人々は集まって聖書を読み、繰り返し詩編を歌いました。今の聖書に収められている150編の詩編は、長い時間をかけて生み出されてきた祈りの書です。詩編の言葉の中で最も短い祈りの言葉は、ああという言葉です。ただそれだけ。ああ、うめく。そのうめきが自分の中に溜まっていくのではなくて、彼方に投げかけられる。誰かがそのうめきを聞いてくださる。神がそのうめきを聞いてくださる。祈りというのはそこから始まるものです。苦悩を歌い継いできた詩人たちの格闘の軌跡、足跡がこのところには記されています。そして今実際に苦悩の狭間にあるものが、その言葉に出会うときに、自分の今の苦しみ、その言葉に呼びかけられるようにして、それを思い起こす、自分の中に位置づけていく。詩編の言葉は、悲しむ者、苦しむ者を孤立化させない。本来悲しみは味わった者、体験した者にしかわからないものです。言葉にはならないものですけれども、聖書の嘆きと、ああどうやって言葉にしてよいのかわからない、そう思っているところが、この聖書の言葉に共鳴していくことによって、個人の苦しみは孤独に終わらず、聖書の民の苦しみに連なっていく、聞かれていく。それが聖書を読むという時に私たちの中で響き渡り起こっていくことなのだと思います。どうなるかわからないけれども、このうめきを神が聞いていてくださる、その根底にある信仰によってその言葉が生み出されていきます。詩編118編5節にはこう記されています。主は私の味方、私は誰を恐れようと続いていきます。今朝私たちは共同緑ヶ丘教会2024年の修養会を行っております。ご一緒に命の終わりを見つめながら、そのことによってかけがえのない今を生きるということを分かち合っていきたいと願っています。講師にお招きすることができました川越光先生、直接お目にかかりますのは今日が初めてです。先生の著作を初めて読ませていただきましたのは1994、5年のことでありました。その頃ちょうど私は栃木県の幼稚園のある教会の主任牧師として使い始めた頃でした。日頃は子どもたちとの関わりの中でした。その教会で最初に葬儀を行ったのは、障害のある、ハンディキャップのある少年、14歳の少年でした。一昨年久しぶりにその教会を訪問したのですけれども、その少年のお母さんが礼拝に出席しておられて、地域で障害を持っている人たちの介護の働きについてお話をしてくださっていました。30年も少し経った後にそうやって再び出会って、お互いのそれまでの関わりについて話し合うことができました。1994、5年、ちょうどその頃日本キリスト教団出版局から出版されました、安らかな死、がんとの戦い、在宅の記録という本が、川越先生がお書きになった本でいらっしゃいました。またそれに続く命との対話、生と死の現場からという本、その中で田坂翔子さんとおっしゃる49歳の方が末期がんになられて、ご自宅で最後を迎えられるまでが記されておりました。そこで出会ったのが魂の痛みということでした。死を告知されて受け入れることが困難な中で、 田坂さんはこのように語られたのだそうです。子どもたちに教養を身につけさせたいばっかりに教育ママゴンと言われながらやってきて、辛い時期もあったのです。ようやく今すべてがうまくいこうとしている、このことは安心して死になさいということなのか、それともこんな褒美をあげたのだから私にもっと頑張りなさいということなのか、もうかこの家庭には自分は必要ないということなのか、見心がわからない、そういう苦しみ、死ななければならないのならば天国へ行きたい、今のままではいけない、でもこの体では何もできないというようなことを語っておられたのだそうです。川越先生が何もできなくても祈ることはできるのではないかとお伝えになりますと、今の自分は祈ることはできない、祈る言葉が見つからないと言われた。そこでご主人に祈っていただいてはいかがですかと言われると、彼女はそうだ、牧師さんに来て祈ってもらおう、3人知り合いの牧師さんがいるから、その牧師さんたちに来て祈ってもらおう、明日からすることが見つかって本当に嬉しい、語られたのだそうです。それは明日からどうやって何を目標に生きていけばよいのか見出せない状態というのが苦しみだったのではないか、明日なすべきことがある、それが生きる力につながることを教えられたように思うと書いておられました。明日からすること、それは死に向かって準備をしていくということだと思います。そしてこの時から亡くなられるまでちょうど2週間の間、この方はご家族の間でそうした死への準備をなさった、そのお姿について伝えられていました。看護師の田中さんという方がその魂の痛みも受け止めていらしたお姿なども記されていました。それを読ませていただきました時に、私はちょうど主任牧師として働きを始めた頃でしたから、牧師として看取りに共に携わるという、そういう働きがあるということに気づかされました。医師や看護師、介護をされる方、ご家族と共に魂の痛みに寄り添う祈りの働きというのがとても大切だということを改めて示されたのです。魂の痛み、スピリチュアルペインというのは WHO などでも1990年代から言われるようになりましたし、最近はさまざまなところで語られるようになりましたけれども、その頃はまだ私はそうしたことについて学んでおりませんでしたから、いわゆる一般的な教会の中での牧会ということについては訓練も受け知識もありましたけれども、そうした死に際して共に看取り、また魂の痛みを支えていくという働き、それは私はキリスト教会の牧師ですから、教会の信徒の方々、あるいはご家族の方々との働きになります。しかし今はキリスト教信仰に限らず、上智大学などでもグリーフケアの働きとして臨床宗教師という言い方で、そうした魂の痛みに寄り添う働きというものが行われています。そしてこれからの教会の在り方を考えるときに、地域の中でチームとして看取りを行う、それは教会としても大切な役割なのではないかということに目が開かれていきました。今日は川越先生がちょうどその30年後、現在の在宅におけるホスピスケアのことなどお話しくださることを皆さんと共に感謝しております。これからの私たちの一人一人の死を考える際の、そして私たちの看取りや葬りを考える際に大切な機会だと思います。それ以降、この約30年の間、多くの方々の看取りや葬儀を行わせていただく中で、受け取ってきたことがございます。 それは一人一人の方が亡くなる死というのはどういう形であれ、残された方に、残されるものに大切な贈り物が手渡されるということでした。神様が与えられた命、神様が祝福しておられる命を最後まで導かれる一人一人の在り方、亡くなり方は異なりますけれども、そこに大きな神の愛があるということを、私は大切な残されたものへの贈り物として受け取ってきたような気がするのです。新約聖書、先ほどご一緒に読みましたローマの信徒への手紙は、伝道者パウロによって書かれた書簡です。パウロが書いた最後の文書であり、復活のイエス・キリストと出会い、その信仰によって生かされてきた信仰ということの中身を伝えている文書です。ユダヤ人であったパウロが地中海沿岸地域にイエスは救い主であるということを伝えていきました。その方法、同胞の迫害に遭い牢に囚われるという中で記した文書でした。ローマの信徒への手紙8章35節これをもう本当に信仰の中心的な部分です。ローマの信徒への手紙は時々難解だと言われるんですけれども、もしそう感じる皆様がいらっしゃいましたならば、ぜひローマの信徒への手紙をお読みになるのでしたら、8章のこの箇所を読んでください。35節、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。この7つ、ここに書かれているのは7つのことです。パウロが実際にキリストに従ったときに試練として迫ってきたものです。聖書では7というのは完全を表しますね。キリストに従っていったときに、こういうことが全てが自分には襲ってきた。この苦しみと訳されている言葉は、原文ではむしろ不安という言葉が近いんです。神を信じて生きようとするからこそ、信じられなくなってしまうときの苦しみ、神の存在が分からなくなってしまうことの悩み、パウロはそのことをよく知っていました。信じていないならばそういう不安はないんです。信じようとしている、信じているからこそ神が見えなくなったときにどうすればよいのか分からなくなる。それがここで言われていることです。パウロの信仰の試練というのは、むしろ信じることから生まれてくるとさえ言うことができると思います。それらに続く迫害や飢え、裸、危険、剣、実際にコリントの信徒への手紙の2、11章23節以下を見ますと、パウロ自身はその宣教の旅行の中で40回鞭打たれると死ぬと言われていた、それに一つ足りない39度の鞭打ちを打たれたり、難戦したり死にかかったり、そういうことを何度も何度も経験しています。投獄されたこともありました。しかしだから自分はそれでもキリストの愛から離れないと言っているのではない、ね、自分の目がもはや神を仰ぐことはできなくなっている。自分の手が神の手から離れようとしている。自分の足が反対方向へ逃げようとしている。でもキリストにおける神の愛は迫ってくる。そのことについて信頼を置いているというふうに言われている。38節には繰り返し語られています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも、未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。逆に言うと、これは キリストの愛から私たちを引き離す力が働く場所を示しています。これらのものが私たちをキリストから離れさせてしまう力になるということをパウロは知っていた。最初に来るのは死です。死は私たちを神の愛から、そして愛する者から引き離すような最も大きな力だと感じている。その自分の中にある弱さというものをパウロは知っていました。また私たちも知っています。私たちはさまざまな力に怯えます。死の力もそうですし、またそれに続いて命もと言われるんですね。なぜ命が神の愛から切り離す、私たちを切り離していくような力になるのだろうか。生きている間もこの世を生きていくときに神の愛を見失わせるような力が働いていく。目を奪うさまざまなものがあります。この後歌います賛美歌522番はキリストには変えられませんという歌です。実際には生きていくに際して私たちの目を神から完全に離してしまうものがいかに多いかということを私たちは知っています。私たちが死に際しても恐れを抱かぬほどの信仰があるのかと問われているのではないんです。キリストの他には何もいらないと、地上の関わりや務め誉れをどうでもいいこととして捨て去ることができるかと問われているのでもありません。そのようなものがたとえ私たちを取り囲んでいるような時にも、キリストを通して十字架の苦しみを通して表された神の愛から私たちを引き離されることはないのだ。私たちの側に手をつかまなければならない、目を仰がなければならない、足を向けなければならないというのではなくて、たとえ私たちの手が自分では離していってしまうような時にも、私たちの手をしっかりと離すことなく握ってくださる方がある。私たちの信頼のもといがそこにあるということをパウロはここで語っているのではないでしょうか。私のような信じることに疎く、神の愛を受け取るのにおぼつかない人間だからこそ、神様は私に牧師のような務めを与えられたのだなと思うことがあります。特に愛する方々の死に際して、葬儀に際して、そのことを思います。一人一人の方が手渡してくださるその命あるいは死ということの中で、神はこの方の人生を決して離すことはなかった。そのことを毎回お一人お一人のその命の中から、死の中から受け止めさせていただいています。葬儀に際して私が立たせていただいているところ、それはその方がどんな姿で亡くなったのかということに関わらず、この方の人生は神の愛から決して離れることがなかった、そして今は完全に神の愛の中にあるということです。それをキリスト教では永遠の命と言っています。私たちは自分にとっての一人称の死を考える際にも、そして家族や愛する者の死、二人称の死を考える際にも大切にしたいと思っておりますことは、尊厳が守られるということだと思います。一人一人の尊厳が守られ、そして最後の時を迎えることができる、それはどのようにしたらよいのだろうかということを大切に考えています。しかし実際には延命治療のこと、食事や排泄のこと、それがその人にとってどのようにすることが実際に尊厳を守ることになるのか、判断は難しいと思われることも多いのです。 そのような中でキリストの愛から引き離されることはないということを尊厳ということと結びついて受け止めています。川越光先生をお迎えするにあたりまして、こういろいろな本を読ませていただいたり、資料を読ませていただいたりいたしました。その中で川越先生が聖ルカ病院の名誉院長でいらした日野原重明先生のその最後の時にご一緒にこう対話をしておられるお姿が動画で流されて拝見いたしました。その時に日野原先生と一緒に愛称賛美歌を歌っておられるんですね。私もよく病室を伺っておりましたり、あるいは看取りをさせていただく時には賛美歌を歌うことがあります。その方と一緒に懐かしいという思いと同時に、それは賛美をするということがキリスト者にとって最も大切なあり方だからです。私たちがさまざまなものに囲まれて、そして自分を見失っていくときにも、苦しみや痛みがあるときにも、その賛美は私たちを引き戻してくれる。何者もキリストの愛から引き離すものはないということを私たちに思い起こさせてくれる。賛美をするというのはキリスト者にとって本質的なものなのです。私自身も前にもお話しさせていただきましたけれども、賛美歌21を編集しておりました親友が悪性の脳腫瘍で亡くなりました際、毎週その病院を訪れておりました。毎週賛美歌を歌いました。編集者としても、また賛美歌の研究者としても優れたそのタラントを持っていった人でしたけれども、言葉が話せなくなり、体の自由が効かなくなっていきましたけれども、賛美歌を歌うときだけは本当に生き生きと反応して共に歌ってくれる。病室を訪れる同僚や友人たちもその度に賛美歌を歌っていました。私は賛美歌の力というのはやはりすごいなと思っておりましたけれども、彼女が亡くなり何年か経って、ある日愕然とする思いで気づかされたことがあります。それは賛美歌が好きだったということだけではない、あれは彼女にとって自分の尊厳ということとしっかり結びついていたのだということです。自分が思い描いていた現実とは違う姿、奪われていく事柄、できなくなっていくこと、そうしたすべての中で賛美をするということは彼女に思い起こさせる、神の愛から私を引き離すものはない。どんな姿であろうと、自分の思い描いた未来でなかろうと、神は近くにいますし、愛しておられるということに何の変わりはない。それが賛美ということであり、それがキリスト者にとっての尊厳ということなのではないか。川越先生がご紹介されていました田坂翔子さんは、自分が何ができるだろうか、何もできないと呆然とされたところから祈りということが示された。キリスト者にとって褒めたたえるということ、賛美をするということは、もしかすると自分が何かできなくなるたびに大きくなっていくのではないかと思わされてなりません。自分がいろいろなことができているうちには神の存在は小さい。しかし手を組んで祈るということが残されたことになっていく時がやってきます。そして最後には息をする。この息をするというのは旧約聖書ではルアハですね。神が命の息を与えられるときに、私たちは本当に生きるものとなる。神の前に生きるものとなる。それが聖書が私たちに伝えている人間観。天に召される方の、私の両親もそうでした。 傍らにいて思いますことは、最後に一生懸命人というのは息をするんだなと。もちろん呼吸器をつけていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、最後の最後まで息をするんだな。そしてその最後の最後まで息をするっていうのは、あ、賛美をしていることなんだな。人は最後にする、賛美をする。私たちは自分が生きている姿、そしてやがて死を迎える時の姿を思い描く時に、自分の尊厳ということを思います。こういう安らかなあり方でとか、いろいろ考えます。それを備えていくことは、私たちにとってとても大切なことだと思います。そのことによって今の私たちのあり方もまた大きく豊かにされていくでしょう。けれども、もしかすると場合によっては自分の思い通りにはならなかった、場合によっては不条理になぜこういうことが起こるのかと思うようなことがあるかもしれません。そのことによって私たちのかけがえのなさは奪われることがない。神の愛を、神の愛は私たちをしっかり捉えて離さない。私のことを迎え入れてくださる神の愛から私たちを引き離すものはないのだ。何もない。それがキリスト者にとって賛美ということなのではないでしょうか。私たちは今朝、自らにもその命の終わりを見つめようとしています。キリスト者は終わりから始まる存在です。私たちの命の終わりから神様の完全な愛というものがそこには表されていく、そのことを仰ぎ見させていただきたいと願っています。今日一日のこの本当に暑い中ですけれども、聖書の言葉に導かれながら、また私たち一人一人が賛美するものとして、自分のその存在が置かれていることの喜びと励ましを分かち合いながら、この時を過ごさせていただきたいと思います。そしてここから出かけていくそれぞれのところで、私たちが賛美することの喜びを携えて、それぞれの場に生きている方々と共に生かされていく、その働きへと派遣されていきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたの愛によって私たちを包んでくださることを感謝いたします。イエス・キリストが十字架で死に、私たちはどんな姿においても、どのようなどん底であっても、あなたが私たちをその手を離すことはないということを示されました。そしてその死の姿を通じて、神の愛は死によっても妨げられることはない、そのことを私たち一人一人の信仰のうちに受け止めさせていただいています。神様、私たちは弱く、いつしかそのことを見失い、あなたの手を離してしまいます。けれども、そのような時になお、あなたのその愛と、また私たちへの熱情が私たちを囲み、生きよと、その力を与えてくださいますように、最後の一息まであなたを賛美するものとして生かしてください。午後講演をしてくださいます川越先生の上に、神様の豊かな祝福と、また恵みとが満ち溢れますように、そのお働きとすべての事柄をあなたが豊かに愛し、また導いてください。関わりのあるすべての方々の上に主の祝福を与えてください。戦火の中に、また被災地の中に、あなたからの助けと、また人々の手を必要としている一人一人がおられます。主よ、どうぞあなたの愛が運ばれますように、私たちをあなたの腕として、あなたの足として用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。